下田文雄リーダーズストーリー。
こんにちは、 RKB アナウンサーの下田文雄です。この番組では毎週お一人の福岡そして日本の経済を支えるリーダーたちのこれまでの人生そしてこれから開く未来のストーリーを語っていただきます。今日のお客様です。久留米市の筑後運送株式会社代表取締役社長中俊孝さんです。こんにちは。
こんにちは。
筑後運送は今年創立70年ということですか。発祥はどのような環境だったんでしょうか。
そうですね、私が生まれる前なんで、どんな感じだったかなというのは分かんないんですけど、まあ、先代先々代から聞いてきた話によると、堀川バスさんの運輸部門から始まったということで聞いております。で、まあ、昭和26年に筑後運送という形で、設立したということで、もともと国鉄を使った、利用した運送をするということでの始まりでの免許ということで、今現在トラックで遠くに運ばれているようなやつを鉄道で運んだというのが始まりというふうに聞いております。
現在のその運送のスタイルというのはトラックで運んで駅までということですか。
そうですね、基本、うちの7割方はそういう通運第二主流運送事業っていうんですけど、それをで、運営させていただいてます。まあ、その他はやはり倉庫だったり、トラックだったりということで、事業をさせていただいてます。
今保有しているトラックってずいぶん大きなトラックをお持ちなんでしょうか。
そうですね、コンテナっていうのをご存知ですかね。12フィートだとか20フィート30フィート、まあ、海上コンテナになると40フィート、まあ、そういうやつを運ぶようなトレーラーもありますし、普通に箱車、ウィング車とかいうやつも持ってます。
そうですか、はい、じゃあ大きなものですと高速道路ですとか一般道で見たらもう本当振り返るくらい大きいんじゃないでしょうか。
そうですね、抜くのにだいぶかかりますよね。
どんなものを運んでいらっしゃるんですか。
そうですね、いろいろですね、まあ、どちらかっていうと九州から運ぶやつということであれば、農産品だとか、第一次産業製品が多いですね。
どれくらいの範囲、どこまで何を運んでらっしゃるんでしょうか。
私の、まあ、営業範囲で言えば、まあ、九州全域なんですが、まあ、特に福岡貨物ターミナルというところ、それから鳥栖貨物ターミナル、それから佐賀の鍋島っていうところは一応、JR 貨物さんの拠点になりますんで、そちらから言うと30キロ40キロ圏内を、まあ、運ばさせていただいているということですね。
トラックとそれから鉄道の貨物を組み合わせた運輸を担っていらっしゃるということですね。
まあ、ご存知だと思うんですけど、国が推し進めているモーダルシフト、その一つが鉄道輸送ということで、まあ、全体の輸送からすると 8% ぐらいしかないんですけど、まあ、その 8% の中の、仕事をさせていただいているということ。
でもエコでもありますよね、鉄道と組み合わせて。
そうですね、普通のトラックの CO2 排気量から言うと、11分の1ぐらいの、それに大量に運べる。やはり海と鉄道とということでは、はい、モーダルシフトは、強い輸送手段だとは思います。
そして時代とともにやはりその運輸運送というのもこう変化してきていますか。
まあ、それも全然違うと思いますね。まあ、車も大きくなって運ぶ、はい、重量も、大量に運べますし、やはり僕らが一番最初に入社したくらいには、三輪自動車みたいな三輪トラックがありましたし、窓も手で開けるような窓だったんで。
昭和どれくらいですかね。
何年ぐらいですかね。昭和50年だとかそれぐらいですよね。
そうですか。そしてそういった運輸運送というのはその自然災害にも大きく左右されるものですか。
そうですね、うちの場合は特に鉄道、全国の鉄道を利用させていただいてるんで、 やはり、土砂災害だとか、うん、橋の流出等々が入ればもう全然止まっちゃって大変です。
そうですね、はい、ご自身ご苦労された経験が終わりだとか。
あ、もうしょっちゅう苦労してますけど、やっぱり一番大変だったのは、阪神淡路大震災、平成7年ぐらいでしたっけ。その時がやはり荷物が九州まで来ないということで、どうしようかなということで、非常に危惧した時がありました。その時たまたま私福岡貨物ターミナルの、支店長をしてましたんで、それこそ今の支店長がトレーラーのドライバーだったんで、2人で、救援物資もそうですけど、姫路まで とりあえず行ってみようということで、姫路まで、2人で走っていって、姫路駅の、駅の中で、これから先ですね、だから神戸だとか大阪どんな風ですかね、みたいな状況をお聞きしながら、全然もう高速も倒れちゃった状況でしたんで、もう鉄道はもうはっきり復旧までどれぐらいかかるかわからないと。自衛隊さんが早めに、一般道を復旧していただいたんで、そこだけは通れて、迂回しながら大阪まで行った覚えがあります。で、そこから先が鉄道の代わりに、我々 そのトラックを利用して、大阪貨物ターミナルから姫路までの代行輸送ということで、鉄道に乗せれない荷物を運ぶということで、代行輸送をドライバーたちは交代で、やったという覚えがありますね。
そうですか。ご苦労もおありでしょうか。やっぱり新型コロナという、今まで経験したことがない環境に私たちはいますが。
そうですね、ただ物流っていうのは止まらないと思うんですよ。ですから物流会社というよりもやっぱり一般の、観光業だとかホテル業、それから、飲食店さんの方が大変だと思います。でそういう流れの中での物が流れない部分に関しては、やっぱり物流会社としての大変な部分はありますけど、物は流れてます。もう流さないといけないということで責任感を感じてやってますんで、うちの場合はそういう、自然災害に弱いというところでの苦労ぐらいですかね。
そんな中でやっぱりスポーツですとか文化にも力を注いでいらっしゃると伺ってます。
そうですね、僕も自身がサッカー今もやってますし、スポーツだといろんな発散もできるということで、応援するのも好きですし、自分がやるのも好きということで、
サガン鳥栖を応援してらっしゃる。
そうですね、鳥栖フューチャーズの時から、J2 の時から応援してます。たまたまうちの次男坊がそこの下部組織にいましたんで、その流れで、サガン鳥栖も応援近いし、電車で6分ぐらいで、行けますんで、で酒飲みながら、しっかり応援してます。
そうですか。企業としても支えていらっしゃるということですね。
そうですね、一つの宣伝のためでもありますし、何か、社会貢献できればということもありまして、やらさせていただいてます。
文化においても歌舞伎を支援してらっしゃるんですか。文化
支持してるっていうんですかね。これも本当は JR久留米駅の駅長が、もともと久留米には名刺劇というのがございまして、本来であれば2年前ですか、50回を迎えることだったんですが、たまたまコロナでもう2年も延期してますが、そういうやつをずっと JR というか国鉄の駅長さんが、参加されてたんですよね。でうちもそういう仕事をさせてもらってるんで、なんでやらないんですかとかいう無茶ぶりされまして、それから平成16年、からやらさせていただいてます。
そんな筑後運送株式会社代表取締役社長中さんからリクエストをいただきました。谷村新司のスバル、これはどんな思いで選ばれましたか。
歌詞的にはすごく宇宙、それから一人孤独に見据えてるところがありながら、孤独に谷村新司さんが 目を開いて荒野を歩いていく、うん、であとは未来に向かって自分たち行くんだというなんか希望の曲でもあるのかなと思って希望しました。
それではお聴きいただきましょう。谷村新司でスバル。
目を閉じて何も見えず悲しくて目を開ければ荒野に向かう道より他に見えるものはなし。ああ砕け散る定めの星たちよ、せめてひそやかにこの身を照らせよ。我は行く青白き頬のままで、我は行くさらばスバルよ。
谷村新司でスバルお聞きいただきました。そして中さんはトラック協会筑後支部の支部長も務めていらっしゃるということですね、
はい、
トラックのその業界全体でどんなことを特に力を入れていらっしゃいますか。
そうですね、今はやはり働き方改革の、はい、問題が、令和6年施行されますんで、その時のやはり、残業ができないドライバーさんたちの生活、はい、給料どうしてもカットされますんで、はい、ですから今標準的な運賃の届け手というのを全国的に、やらさせていただいてます、
はい。
まあ、これはやはり、ドライバーの地位向上、はい、それから賃金を少しでもいただけるように、
はい。
まあ、非常にこのコロナ禍で各企業、傷んでますんで、すぐにということはできないかもしれないんですけど、令和6年までの暫定なんで、これをきちんとトラック協会が推してるということを政府にも見せていかないと、実際に、この法律が施行されないと標準的な運賃をいただけないと、
はい、
そしたらやはり、もらえるものはもらえなくなると賃金も上げられないという、
うん、
まあ、経営者側それから働くドライバー側の、話としては非常に大事なことかなというふうに思って、うん、ね、今、トラック協会全体で、はい、推し進めているというところですね。でもう一つは私交通対策安全委員 の,、
はい、
の副委員長させていただいて、秋の交通安全運動ということで、
はい、
飲酒運転の撲滅、それから交差点信号を守ろうとか、うん、そういうことをしっかり、皆さんに、守っていただくための運動をさせていただくと、これが、9月の30日まで続きますんで、まあ、皆さん、忙しくて急ぐことばっかりっていうこともあるかもしれないんですが、うん、やはり、落ち着いて、ゆっくりした、人に優しい、自然に優しい運転を心がけていただければ、交通安全につながっていくんじゃないかなというふうに思ってます、はい。
今日のお客様は筑後運送株式会社代表取締役社長中俊孝さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は下田文夫でした。それではまた。